12ページから23ページまで、市政ニュース。一宮七夕祭りを7月25日木曜日から28日日曜日まで開催します。七夕祭りのミス七夕、ミス織物を募集します。応募資格は、平成13年5月19日以前生まれの未婚の女性で、高校生を除きます。審査会を5月18日土曜日、市役所本庁舎で非公開で行います。ミス七夕クイーン、ミス織物クイーンには、賞金30万円と商品券5万円。ミス七夕、ミス織物には、賞金20万円と商品券3万円を贈呈します。七夕祭りの宣伝うちわとティッシュの協賛を募集します。うちわは料金3万円、申し込み単位400本。ポケットティッシュは料金2万5千円、申し込み単位2千個です。七夕祭りについて詳しいことは、市観光協会ウェブサイトをご確認ください。アドレスは http://138ss.com です。お問い合わせ先は商工観光課内一宮七夕祭り共進会です。博物館からのお知らせです。博物館特集展示コーナーでは、川井玉堂の名品を公開します。期間は前期が4月9日火曜日から5月12日日曜日まで、後期が5月14日火曜日から6月30日日曜日までです。ただし、4月29日、5月6日を除く月曜日と5月7日火曜日は休館です。ID 1028078。体験の森では2つの体験ができます。民族衣装を着てみよう、小中学生が対象です。 ID 1028079。 戦国の鎧を着てみよう、小中学生が対象です。当日午前9時30分から配布する整理券が必要です。ID 1028080。 博物館キッズクラブの会員を募集します。学芸員と一緒に博物館に展示してある様々な資料を見て楽しみながら学びます。 ID 1028081。 お問い合わせ先はいずれも博物館です。三岸節子記念美術館コレクション展常設展を開きます。テーマは、節子とエッセイに記された芸術家たちです。期間は4月9日火曜日から6月23日日曜日までです。ただし、4月29日、5月6日を除く月曜日と5月7日火曜日は休館です。お問い合わせ先は、三岸節子記念美術館。ID 1028440。テレビ電話の通訳サービスをご利用ください。市役所本庁舎などの窓口で、テレビ電話の仕組みとタブレット端末を利用し、インターネットを介してリアルタイムに通訳を行います。2種類の通訳サービスがあります。1、13カ国語対応の通訳サービス。利用可能な施設は、市役所本庁舎、備西木曽川の各庁舎、保健センター。対応言語は、英語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、中国語、 ネパール語、ベトナム語、ヒンディー語、スペイン語、フランス語、フィリピン語、インドネシア語です。利用できる時間は言語で異なります。お問い合わせ先は情報推進課 ID1021825。 2. 手話通訳サービス。利用可能な施設は微細基礎側の各庁舎、保健センター。利用できる時間は午前10時から正午までと午後1時から3時までです。お問い合わせ先は福祉課 ID1001116。 一宮夢人材育成事業、中学3年生の参加者を募集します。2つあります。 1. 中学生海外派遣。派遣期間は8月24日土曜日から29日木曜日まで。派遣先はイタリア共和国です。費用は13万円程度です。 2. プラチナ未来人材育成塾。派遣期間は8月4日日曜日から8日木曜日まで。派遣先は東京都世田谷区です。費用は2万5000円程度です。申し込み方法など詳しいことは学校教育課にお尋ねください。 ID1023620。
2020年4月採用の私立病院職員を募集します。職種は助産師・看護師です。申し込み方法など詳しいことは市民病院管理課へお問い合わせください。子育て支援情報をお届けします。お届け方法は3種類あります。 1. 一宮子育て支援サイト。ここを検索すると保育園の空き状況や最新の子育て情報などがわかります。 2. 一宮子育て支援アプリ。スマホが子どもの成長日記、母子手帳になります。子どもの成長に合わせた離乳食や予防接種のスケジュールなどがわかります。子育て支援アプリの QR コードが広報15ページに掲載されています。 Android 版と iOS 版です。 3. 一宮子育て支援ハンドブックを市内公共施設で配布しています。市の子育て支援情報がこの一冊に。保育士によるコラムも充実しています。電子版もあります。ID1024127。子育て支援課からでした。防災アプリ。Yahoo 防災速報で防災情報を配信します。災害発生時や台風接近時などに、一宮市の避難所の開設状況や注意喚起などの情報を、4月1日月曜日から無料アプリで配信します。広報16ページに掲載の QR コードを読み取るか、URL を入力してください。アドレスは、https://emg.yahoo.co.jp です。危機管理課からでした。ID1028327。 火災メール119をご利用ください。火災の発生、鎮火などの情報を配信します。登録が必要です。広報16ページに掲載の QR コードを読み取り、表示されるメールアドレスに空メールを送信し登録してください。 詳しいことは消防本部通信指令課にお尋ねください。 ID1000606 国民健康保険。資格の移動は14日以内に届出をしてください。届出をしなければ保険給付が制限される場合があります。詳しいことは保険年金課にお問い合わせください。 ID1000822 農業者の方へ、経営所得安定対策の申請をしてください。申請を希望する方は4月19日金曜日までに JA 愛知西農産部0587-36-3326または支店へお申し出ください。お問い合わせ先は農業振興課 ID1013730。 2019年産米の一宮市の生産数量目標は次の通りです。目安は4277トン、面積換算値は901ヘクタール、生産面積率 53.0% です。この数値をもとに、JA 愛知西が生産数量目標を決定し、農業者の方に配分します。市内若手農業者の交流の場、尾張一宮 4H クラブ員を募集します。対象は、おおむね20歳から39歳までの市内の農業者です。申し込み先は農業振興課です。ID1002657。 民有地の緑化費用を補助します。申請方法など詳しいことは工事前にお尋ねください。お問い合わせ先は公園緑地課。ID1000216。 緑の募金運動にご協力ください。募金箱を各庁舎に設置します。設置期間は4月1日月曜日から5月31日金曜日までです。お問い合わせ先は公園緑地課 ID1013903。
一宮お出かけバス手形をご利用ください。お出かけバス手形は、名鉄バス、市内の路線、アイバスで利用できる1日乗車券です。販売利用期間は、4月1日月曜日から2020年3月31日火曜日まで。販売場所は、名鉄一宮駅バスターミナル、利用時間のバス車内、本庁舎、備西木曽川の各庁舎。販売価格は、中学生以上600円、小学生300円です。また、アイバスだけで終日利用できるコミュニティバス1日乗車券も引き続き販売しています。販売場所はバス車内、販売価格は中学生以上500円、小学生250円です。ID1001993。 一宮お出かけバス手形でアイビル内の公共施設に行きませんか？中央図書館、中央子育て支援センター、市民活動支援センターのいずれかに来館し、当日利用した施設で応印を受けてください。使用済み手形が3枚集まったら、名鉄一宮駅バスターミナルで新しい手形1枚と交換します。ID1001994。 一宮お出かけバス手形についてのお問い合わせ先は、交通政策課、または名鉄バス一宮営業所 72-1012 です。広報一宮はファミリーマートでも入手できます。広報課からでした。ID1000236。 市では第7次一宮市総合計画実施計画を策定しました。計画書は市ウェブサイト、市資料コーナー、市立図書館で公開しています。制作課からでした。 ID1022818。 市民アンケートにご協力ください。市では第7次一宮市総合計画、第3次一宮市男女共同参画計画などに関する市民アンケートを行います。無作為に選んだ市民3000人の方を対象に4月上旬にアンケート用紙を郵送します。ご協力をお願いします。お問い合わせ先は制作課、 ID1026379。 消防団この部中島分団庁舎が完成しました。お問い合わせ先は消防本部総務課、 ID1028239。 小規模保育事業運営事業者を募集します。お問い合わせ先は保育課、 ID1013717。 総合体育館など指定管理者が決定しました。公募で選ばれた浜田スポーツ企画が4月から2023年3月まで総合体育館、美祭スポーツセンター、木曽川体育館、木曽川老人福祉センターの管理を行います。お問い合わせ先は教育指定管理課、 ID1027352。 一宮地域文化広場などの指定管理者が決定しました。公募で選ばれた浜田スポーツ企画が4月から2024年3月まで一宮地域文化広場、美祭文化広場の管理を行います。お問い合わせ先は教育指定管理課、 ID1027874。 イベントや市政情報など市からのお知らせを SNS などで発信中です。 Facebook は @ICHINOMIYA.CITY、 Twitter は @CITY_ICHINOMIYA、 LINE は @138_CITY です。それぞれの QR コードが広報19ページに掲載されています。 ID1011184。 一民の LINE スタンプも販売中です。静止画40種セットは120円、アニメーション8種セットは240円です。ID1021335。 お問い合わせ先は広報課です。
固定資産の価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。縦覧できる方は市内に土地または家屋を所有し、31年度に固定資産税がかかる方、または同居の親族代理人です。縦覧期間は4月1日月曜日から5月7日火曜日まで、ただし土曜日、日曜日、祝日、休日を除きます。縦覧場所は本庁舎4階会議室です。お問い合わせ先は資産税課、 ID1000932。 31年度の固定資産評価額の修正を行います。詳しくは31年度の課税明細書や固定資産課税台帳でご確認ください。台帳の閲覧は4月1日月曜日から5月7日火曜日までに限り無料です。土曜日、日曜日、祝日、休日は休みです。お問い合わせ先は資産税課、 ID1000941。 視覚に障害のある方へ歩行訓練をご利用ください。歩行訓練士が自宅などに出向き歩行訓練を行います。詳しくは福祉課へお尋ねください。 ID1024198 福祉タクシーとリフト付き福祉タクシーの利用券を郵送しました。新たに利用を希望する方は手続きが必要です。詳しいことは広報の後にお知らせします。福祉課からでした。 ID1001076 国民年金保険料の学生納付特例の申請受付が4月から始まります。お問い合わせ先は保険年金課 ID1000845 シルバー無料入浴券の申請を受け付けます。対象は市内在住の65歳以上の方。交付期間は4月1日月曜日から2020年3月31日火曜日までです。お問い合わせ先は高年福祉課 ID1000997 公的年金の給付額が4月分から改定されました。6月の支払いから反映されます。詳しくは一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。保険年金課からでした。 ID1000843 会社を退職した方へ国民年金の手続きをお忘れなく。20歳以上60歳未満の方が会社を退職した場合、国民年金の第1号被保険者となる手続きが必要です。また扶養している配偶者が60歳未満の場合は第3号から第1号被保険者への手続きが必要です。詳しいことは保険年金課へお尋ねください。 ID1000847 国民健康保険税が年金から引き落としされる方へ。4月、6月、8月に年金から引き落としされる仮徴収額は、原則2月に引き落としされた税額と同じです。お問い合わせ先は、保険年金課 ID1000963。地権民税を年金から引き落としされる方へ。4月、6月、8月に年金から引き落としされる地権民税の仮徴収額は、原則平成30年度市民税、県民税、納税通知書、県税額通知書の通り、30年度の公的年金にかかる年税額の6分の1ずつです。お問い合わせ先は市民税課 ID1000861後期高齢者医療保険に加入している方へ、協定保養所の宿泊利用料を助成します。詳しくは、県後期高齢者医療広域連合 052-955-1205 へお尋ねください。保険年金課からでした。ID1000969
環境センターニュース。リサイクルセンターで発火、小型充電式電池の分別にご協力ください。小型充電式電池はリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池です。携帯用ゲーム機器、デジタルカメラ、電動歯ブラシ、電気シェーバー、加熱式タバコ機器など、様々な家電に使われています。リサイクルセンターでは、不燃ゴミ、粗大ゴミを破砕処理しており、衝撃による充電式電池からの発火の検知件数は、年々増加しています。小型家電を不燃ゴミとして捨てるときは、取り外し可能な小型充電式電池を外してください。取り外した電池は リサイクルできる貴重な資源です。協力店のリサイクルボックスで回収しています。詳しくは、JBRC のウェブサイト、https://www.jbrc.com をご確認ください。どうしても外せないときは、市内19箇所にある小型家電回収ボックスに入れてください。環境センターからでした。ID10259766。市税などの納期限は、納税通知書をご確認ください。お問い合わせ先は、納税課。ID10008755。地域づくり協議会活動だより、その49。改名連区編。改名連区地域づくり協議会の重点目標は、笑顔のあふれる地域づくり、出会い、触れ合い、助け合いの3愛、愛は愛情の愛、のある地域づくり、火災、盗難、交通事故のない安全安心な地域づくりです。各種行事、事業はこの目標の達成を目指して運営しています。30年度は8月5日に改名公民館前の駐車場で夏祭りを開催しました。七夕の吹き流しや提灯できらびやかに飾られた会場では、食事コーナーを中央に、焼きそば、かき氷、綿菓子などの屋台が6点、遊戯コーナーに、輪投げや金魚すくいなど4点の出店が立ち並び、大盛況でした。校長先生とのじゃんけん大会のほか、フラダンスやよさこい踊りなどのショータイムも見応え十分で、会場には笑顔があふれていました。ちびっこの消防自動車体験乗車と記念撮影も好評でした。地元の中学生、高校生のボランティアや、親父の会、役年会、関係団体の役員の表情も生き生きと輝いていたのが印象的でした。総勢約1000人の老若男女が集い、思いっきり楽しんだ夏祭りとなりました。今後も関係機関との連携と協働をより強化しながら各種事業を推進します。市民協働課からでした。博物館から一宮あれこれ。一宮の陰陽師。陰陽師といえば多くの方は安倍の生命を思い浮かべるでしょう。1988年、昭和63年に発行された夢枕幕の著書、陰陽師シリーズが火付けとなり、2001年、平成13年には原作が映画化されました。学会においても、陰陽道をテーマとした研究大会が行われるなど、一大ブームを巻き起こしました。一般的な生命像は、超人的な能力を持つ陰陽師として語られることがありますが、これは後世に創作されたものです。江戸時代には一宮にも3人の陰陽師がいたようです。呪術を使っていたかはわかりませんが、新神戸村今伊勢町に江口財林と今井梅流が、狩安家村に浅野一之進という陰陽師が住んでいました。江口と今井は、真須弥陀神社の門前で開かれる三八市で出店を構え、占いをしていたようです。江戸時代に狩安家村の庄屋を務めていた船橋家に文書が残されています。内容は、浅野が転居した時の届け出を直接寺社奉行所へ提出したことを寺社奉行が咎めたというものです。ただし書きで陰陽師としての浅野であれば、 自社奉行所への届け出で問題はないと補足していますが、ここで問題となるのは、浅野の身分が陰陽師か農民かということです。この一点の文書から、陰陽師という民間宗教者がいかに身分的に浮遊していたかがわかります。博物館からでした。これで市政ニュースを終わります。